と長いけどいいですか。
いいよ。めっちゃ長い話
じゃ。同じの続くやつ。
同じやつ。同じもやつ。
あのね、何かって言ったらね、ジャンクと豆の木という。
知ってる。知ってる。知ってる。知ってる。知ってる。知って
る。知ってる。知ってる。知ってる。知ってる。知ってる。知ってる。知ってる。知ってる。知ってる。昔あるところに貧しいお母さんが息子のジャックと住んでいました。お母さんは雌牛を1頭飼っていて、毎朝その雌牛の出すミルクを市場へ売りに行って暮らしていました。ところがある時、雌牛がミルクを出さなくなってしまいました。お母さんは、ああどうしよう、これからどうやって暮らしていけばいいだろうと言いました。ジャックはくよくよしないで、母さん、僕がどこかで仕事を見つけてくるよと言いました。お母さんは、前にもやってみたけど誰もやってくれなかったじゃないか、こうなったらもう雌牛を売って初回でも始めるよりかないよと言いました。分かった母さん、今日は一の立つ日だからすぐに雌牛を売りに行くよ。ジャックは雌牛のはずなを握って出かけました。いくらも行かないうちに、なんだかおかしなおじいさんになりました。おはよう、ジャック。ジャックはどうして僕の名前知ってるんだろうと思いながら、おはようございますと挨拶しました。どこへ行くんだね、ジャック。この名刺を一へ売りに行くところさ。ああそう、ところで豆を5つどうやって数えるかわかるかな。両手に2つずつと口に1つ。ジャックはすぐに答える。その通り、おじいさんはポケットから見たことのない奇妙な豆をいくつか取り出して言いました。お前はなかなか利口だから、この豆とその雌牛を取り替えてやってもいいぞ。なんだってバカバカしいとジャックは言いました。あはん、これがどんな豆か知らんのだね。夜巻いとけば朝には鶴がそこまで届いているのさ。本当？本当だと思う。もしそうならなかったら雌牛は返してやるよ。ジャックは、よし、わかったと言って雌牛のはずなをおじいさんに渡し、代わりに豆をもらってポケットにしまいました。ジャックは戻って行きましたが、大して遠くまで行かなかったので、日が暮れないうちに家に帰り着きました。お母さんは、おーや早かったね、ジャック、雌牛が見えないけど売れたのかい、いくらになったんだいと聞きました。母さんには想像もつかないよとジャックは答えました。まあいい子、じゃあ5ポンド10ポンド15ポンドまさか20ポンド？いいや、この豆さ、夜巻いとけば朝には鶴が空まで届いているんだって。なんだってとお母さんは怒鳴りました。あんなにいい雌牛をこんなにつまらない豆と取り替えるなんて、こんな豆窓から捨ててやる。お前はベッドへ行っておしまい。今夜はご飯も水も抜きだよ。ジャックは屋根裏の自分の小さな部屋へ上がっていきました。お母さんには叱られるし、晩ご飯抜きだし、悲しくてたまりませんでした。でもしまいに眠ってしまいました。朝になると部屋はとっても変でした。お日様は上がってるのに部屋の中は暗くて壁っています。ジャックは飛び起きて服を着、窓まで行ってみました。すると、何があったと思いますか。
鶴
が、
そう、昨日お母さんの窓から投げ捨てた豆が目を出して、鶴が大きな木になって空まで届いていたのです。豆の木は窓のすぐそばだったので、ジャックは窓を開けて木に飛びつき、はしごみたいに登っていきました。登って登って登って登って登って登って、とうとう空まで行きました。すると目の前に広くて長い道がまっすぐ伸びていました。ジャックはその道を歩いていきました。どんどん行くと、とてつもなく大きな家がある。入り口に大きな女の人が立っていました。おはようございます、おばさん。ジャックは 丁寧に挨拶しました。朝ごはんを少しいただけませんか。女の人は、朝ごはんだって、ここにいたらお前が朝ごはんになってしまうの。うちの人は人食いを見て、男の子を焼いて食べるのが何より好きなんだ、じきに帰ってくるよと言いました。ジャックは夕べ晩ごはんを食べていなかったので、お腹がペコペコでした。ママお願い、おじさん何か食べさせて、昨日の朝ごはんからあと何にも食べてないんです。飢え死にするぐらいなら焼かれて食べられた方がマシだよ。大男のおかみさんはそれほど悪い人ではありませんでした。そこでジャックを台所の中に入れると、パンとチーズとミルクをくれました。ところがまだ半分も食べないうちに、ずしんずしんずしんと足音がして、家がぐらぐら揺れ出しました。まあうちの人が帰ってきたよ、さあ急いでかまどの中に隠れるんだ。おかみさんはジャックをかまどに隠しました。そこへ大男が入ってきました。大男はものすごく大きくて、ベルトに子牛を3頭もぶら下げていました。その子牛をテーブルに投げ出して言いました。おい、こいつを朝ごはんに焼いてくれ。おや、なんだこの匂いは。ふん、生きてる人間の匂いがする。生きていようが死んでいよう、そいつの骨を砕いてパンに乗せて食べてやる。おかみさんは、誰もいないよ、お前さん夢でも見てるんだ、それとも夕べの男の子の匂いがまだ残ってるんだよ、さあ顔と手を洗ってきれいにしておいて、子牛を焼いて食べるから、言いました。大男が行ってしまうと、ジャックはかまどから飛び出して逃げ出そうとしました。するとおかみさんが言いました。ダメだよ、あの人が寝るまで待つんだ、いつも朝ごはんのあと一眠りするからね。大男は朝ごはんを食べてしまうと、タンスのところへ行って金貨の袋を2つ取ってきました。そして座って金貨を数え始めましたが、そのうち居眠りを始め、しまいに家が震えるほどの大雪をかき出しました。ジャックはかまどからそっと這い出すと、大男の腕の下から金貨の袋を一つ抜き取り、豆の木に向かって一目散に走っていきました。そして金貨の袋を下に投げ落とすと、袋はうちの庭に落ちました。ジャックは豆の木に飛びつき、ずるずるずるずる滑り降りていきました。やっと家に着くと、お母さんに金貨の袋を見せて言いました。ほら僕の言った通りだろう、魔法の豆だったのさ。それから二人はしばらくの間その金貨で暮らしていましたけれども、そのうち金貨を全部使ってしまいました。ジャックはもう一度豆の木を登っていって運試ししてやろうと思いました。ある晴れた朝、ジャックは早く起き出して豆の木を登っていきました。登って、あの広くて長い道まで走ってきました。歩いていると大きな家に着きました。入り口におかみさんが立っています。おはようございます、おばさん、朝ごはんを少しいただけませんか。おかみさんは、あっちへお行き、お前が朝ごはんになってしまうだろう。でもお前、前にここに来なかったかい。あの日うちの人が金貨の袋を一つなくしたんだけど、お前何か知らないかい、と言います。ジャックは、変だな、僕多分何か教えてあげられると思うけど、でもその前に何かちょっと食べたくっちゃ、と言います。おかみさんは知りたくて、ジャックを台所に入れると食べ物をやりました。ところがジャックが食べ始めるとすぐ
ずしん
ずしんずしんと男の足音が聞こえました。おかみさんは急いでジャックをかまどの中に隠しました。そこへ大男が入ってきて言いました。ふんふん、生きてる人間の匂いがする、生きていようが死んでいようが、そいつの骨を砕いてパンに乗せて食べてやる。おかみさんは、誰もいないよ、夢でも見てるんだ、と言いました。 大男は朝ごはんに子牛を3頭平らげるとおかみさんに、おい俺の面取りを持ってこいと言いました。おかみさんが面取りを持ってくると大男は面取りに向かって産めと言いました。すると面取りは金の卵を一つ産みました。そのうち大男は居眠りを始め、しまいに家が震えるほどの大いびきをかけ出しました。ジャックはかまどからそっと這い出すと、面取りをつかんで戸口に向かって走りました。ところがその時面取りが泣いて大男が目を覚ましました。ジャックは戸口から飛び出しました。おい俺の面取りはどこだと大男が叫んでいるのが聞こえました。なんだってとおかみさんが言っています。ジャックは豆の木まで走っていくと豆の木に飛びつき、ずるずるずるずる滑り降りていきました。家に着くとお母さんに面取りを見せて言いました。産め。面取りはジャックが産めというたびに金の卵を産みました。けれどジャックはまだ満足しませんでした。もう一度一か八か豆の木を登っていってやろうと思いました。ある晴れた朝、ジャックは早く起き出して豆の木を登っていきました。登って登って登って登って登って登って登ってとうとうてっぺんまで行きました。けれども今度はよく考えてまっすぐ大男の家には行きませんでした。家の近くまで行くと茂みの陰に隠れて待っていました。しばらくするとおかみさんがバケツを持って水を汲みに出てきました。ジャックはそっと家の中に忍び込んで今度はお鍋の中に隠れました。その時ずしんずしんずしんと足音がして大男とおかみさんが入ってきました。生きてる人間の匂いがする。大男が怒鳴りました。おい匂うぞ匂うぞ。おかみさんは本当かい、あの金貨の袋と面取りを盗んだいたずらっ子ならきっとかまどの中だよと言いました。二人はかまどに飛んでいきました。けれどもジャックはいません。おかみさんはなんだまたあんたの怪しいふんふんが始まった、きっと昨日お前さんが捕まえて今朝焼いた男の子の匂いで、生きてるのと死んでるのの区別もつかないなんてお前さんも鈍くなったもんだねと言いました。大男はそうやって朝ごはんを食べ始めましたが、時々やっぱり怪しいぞと言いました。そして立ち上がって食べ物置き場や戸棚やそこら中を探し始めましたが、うまい具合にお鍋のことが思いつきませんでした。朝ごはんが終わると大男はおかみさんに、おい俺の金のハープを持ってこいと言いました。ハープってわかる、縦にポロロンと、おかみさんはハープを持ってきてテーブルの上に置きました。大男が歌えと言うと金のハープは素晴らしく美しい歌を歌い始めました。ハープは歌い続け、大男は聴いているうちに眠り込む、雷のような大いびきをかけ始めました。ジャックはお鍋の蓋をそっと開けてネズミのように滑り出ました。そしてテーブルまで張っていくと金のハープをつかんで戸口に向かって走りました。ところがその時金のハープが叫びました。旦那様旦那様。たちまち大男は目を覚ましてジャックを見つけ追いかけてきました。ジャックは戸口から飛び出しました。ジャックは走りに走り、大男も走りに走りました。ジャックが豆の木まで来た時、大男はすぐ後ろに迫っていました。突然、大男の目の前でジャックの姿が消えました。大男が道の端まで行って下を見下ろすと、ジャックが死に物狂いで降りていきます。大男はとてもこんなとこ降りられないと思って立ち止まりました。ジャックは構わずずるずる滑り降りていきました。その時金のハープが旦那様旦那様と叫びました。大男は思い切って豆の木に飛びつきました。木はぐらぐら揺れました。ジャックはずるずる滑り降り、大男もずるずる滑り降りてきました。とうとう家のすぐそばまでやってきました。ジャックは母さん斧を持ってきてと叫びました。お母さんは斧を持って家から飛び出してきました。 そして恐ろしさのあまり棒立ちになりました。なんと雲の中から大男の大きな足が突き出しているではありませんか。ジャックは地面に飛び降りると斧をひっつかんで一打ち豆の木に切りつけました。木はぐらぐら揺れました。ジャックはもう一度一打ち切りつけました。とうとう木は倒れ始めました。とうとう大男は木から落っこちて頭がぶっつぶれ、上から豆の木がドシャーと落ちてきて下敷きになってしまいました。ジャックはハープをお母さんに見せました。そしてみんなにハープを聞かせたり金の卵を打ったりして二人は大金持ちになりました。やがてジャックはお姫様と結婚し、いつまでも幸せに暮らしたということです。はい、おしまい。